はい、どうも、沢田信也です。前回に引き続き、ザ・ノイジーズの二人に来ていただいてます。
はい、レスコと北山です。
はい、パッキー小林です。よろしくお願いします。
お願いします。これね、思ったんですけど、はい、ザ・ノイジーズとは何ぞやっていう話を全くしていなかったような気がするんですが、
はい。まあ、いいじゃない。
紹介とかしてなくていいんですか？
もともとですね。
はい。
まあ、僕はよくこういう仲間内と飲んでるんですけど。
ええ。
飲んでる時の話っていうのが、まあ、かなり喋りが早いんですよね。
はい。
ハイスパートな喋りをしちゃうわけです。
はい。
で、まあ、Y さんっていう方がいらっしゃいまして。
あ、創始者ですね。
そうですね。ゲームのディレクターで、まあ、本名ではね、今かなり有名な方に。
みんなからグルって呼ばれてますね。
呼ばれてない。たくさんも放り込んでくださいよ。何すか、今のグルって。
いや、Y さんもこれ来たらニヤーって喜ぶと思いました
思います、ね。
女優さん並みにニヤーってなんか。
うん。でね、その Y さんと飲み屋で、はい、まあ、ゲーム関係の人間5人ぐらいで飲んでたんですよ。
お
で、その時に僕と Y さんの喋りが、まあもう2人がブワーっともう、ね、止まんなく喋ってたので、
はい。
それを聞いていた、まあ、ファミコンプリートっていう本を書かれている、
はい。
まあ、福ちゃんっていう人がいるんですけど、
はい。
その人が、まるでラジオを聞いてるようやと。
ああ、なるほど。
いうお褒めの言葉をいただきまして、
はい。
多分俺にも喋らせろよってことだったと思うんですけど、僕たち二人は、
拡大解釈して、
やろうよと。
俺たちはイケてると。
それで、まあ、ネットラジオって最近簡単にできるらしいで、みたいな話をちょっと小耳に挟みまして。
うん、
で、録音機材買いまして。
はい、
で、やったっていうのが、まあ、もともとはそういうネットラジオです。
なるほどね。
で、そこは別のラインで、まあ、エンタジャムっていうものがありまして。
はい、
これがまあ、エンターテインメント系ですね。
はい、
ゲームとか映画とか、アニメとか、そういったところの、まあ、ニュースを配信するサイトっていうのを持ったことがあったんですけども、うん、で、そこで、まあ、町山さんのね、ポッドキャストとかを、うん、まあ、ずっとやられていたところに、まあ、編集長のね、この、パッキーさんっていうのが、まあ、同じくこう、ノイジーズにちょっと出てもらおうかみたいな感じで、出てしまったので、うん、いっそも、じゃあこれ、配信するのは、エンタジャムでいいんじゃない、うん、と。
まあね、
そう、なるほどね。
というような話になりまして、まあ、編集長権限で、そっちの方でも配信が。
そうそう、
なるほど、なるほど。
いうことで、まあ、疑問に思われる方も結構多かったと思うんですけど、エンタジャムの中で、まあ、第2のポッドキャストとしてですね、
ですね
配信が開始されたというような印象をおります。はい。
はい。だからまあ、ノイジーズに関しては、今回、まあ、前回もそうですけど、リンクまだ貼っておきますんで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだ聞いたことがない方がいらっしゃいましたら、ぜひ聞きに行ってください。てなインフォメーションは、まあ、ここら辺で終わりにしましてですね、他に言うことないですよね。
なんかありました？
皆様のご来場お待ちしております。
週3回も上がってます、
ね。週3回。
はい。
もう無駄にエネルギーをね。
そうですね。気になる回だけカチッとやっていただければって感じですね。まあ、インフォメーションはこれぐらいです。はい。
はい。じゃあ、今回何の話をするんかっていうことですけれども、うん、ああ、そうやな。エヴァンゲリオンの話をしようってことですね。
はい、おぉ。
エヴァンゲリオン、
エヴァエヴァ。
まあ、と言いましても、まあ、ざっくりとしてますから、まあ、何の話をするかっていうところなんですけど、一応、ノイジーズの方ではもう、エヴァンゲリオンの話は収録していると、現段階で収録しているという話なので、あんまりね、そこら辺で被る話もどうかっていう話ですから。
まあ、ちょっと被らせてもらってもあれなんですけど、基本的に僕はもう、旧最高なんですよね。はい、
エヴァンゲリオン9、新劇場版エヴァンゲリオン9ですね。
新劇場版9っていうのは、はい、この新劇場版シリーズ3作の中で、僕は最高やと思って、はい、
おっと、
ええ、
おっと、
うん、
はい。
ブログとかでよく見る人や。
まあ、言いたい人ですよね。だから、俺だけが分かってるっていう。
まあ、ついに安野さんはやってくれたなという。
あ、ブログで見た発言や。
ええ、
やってくれたってのはもう本領発揮してくれたと。
あ、本領発揮しましたね。本領発揮したし、成長の後も見られるというね。
ええ、すごいですね。
いや、すごいですよ。
ベタボメじゃないですか。
来ましたもん。
え、3人で歩いてただけでしょ？
いや、それはちゃんとしたオチですよ。今までありましたか？オチが。
オチ？
え？そういう意味では、Q はちゃんと、あるぐらいの表現ができるようになってたんですよ。
え、そこですか？そんな、そういうことですか？
いやいやいや、もっと大きなところで、
うん、
まあ、これはノイジーズの本編でも語っているんです。
そうですね。
一つにその、安野さんがもともと、その、宇宙戦艦ヤマトの、
はい、
新しい座組直しのところで、
はい、
そこをやるという話があったんですね。
はい。
はい。で、ところがまあ、実際蓋を開ければ、違う方が今監督されているわけですよ。
はい。
それで、今回のエヴァ Q に繋がってくるんですけど、
はい。
まあ、突然戦艦が出てきましたよね。
出てきました。
はい。もうこの時点でも僕はもう、大爆笑です。ええー。おそらく、宇宙戦艦ヤマトの中でやりたかった表現っていうのが、
うん、
エヴァ Q の中にもほぼ詰まってるんですよね。
え？ぐるぐる回すことが。
そうです、そうです。
敵をぐるぐる回してぶつけ合わせることが。
そうです、そうです。ええー。そして、背景がどうも手抜き感があるとか言われてましたよね。
言ってました。僕も思いましたよ。
はい、ええー。ガミラス本性ですよ。ええー。最後の、その、ヤマトの決戦地です。
ああ、なるほどね。はい、はい。はい。
死の星になってますから。
ああ、なるほど、なるほど。
そういう設定も含めてですね。
はい。
ヤマトファンであり、エヴァファンである僕が面白くないと思わないわけがないわけですよ。
は
い、
ああ、なるほど、なるほど。
そこに加えてですよ。超 BL なカオルくん登場ですよ。
ええー。
はい。
まあ、今回はかなりあからさまに出てきてましたから。
そうですよ。何しろピアノのところにお尻でくっつけながら座ってくるようなね。ぐりぐりっと来ました。すごいですよ。で、それにもう 100% の愛で応えるシンジ君ね。シンジ君なのか、シンジ君らしきものなのかわかんないんですけど。ダブレ化してましたよね。シンジ君、細胞合成の段階でね。
はい。
チューニング具合が前よりひどくなっちゃってて。感情の起伏がだいぶ激しかったですよね。うん。だからあれは多分あれなんです。お母さんが物を片付けたらすっげえ切れるタイプですよ。
ああ。
何この場所を移したら、うわーっていうようなタイプですよ。うん。
ご飯できたよって死ねばばーって
。そう。みたいな。言うでしょあれあれ。今回のシンジ君はなんか細胞合成的にそういうパターンで。まあそれが如実に現れてたのが、綾波はこうなんだって本をどんどん積んでいってたんでしょ、
はい、
ええ。でも、もう綾波が自分の思い通りの行動してくれないわけですよ。
はい。
そしたらもういいよってバーンって。全部が全部あれなんですよ、今回のシンジ君は。
切れる若者。
ああ。
そう。懐かしいタイプの切れる若者。
そうですね。なんか2000年前後の感じですよね。
そうなんですよ。だから、そういうところを含めて、エヴァを見ていくと、
うん、
もう笑う以外ないでしょ。
それはなんかもうあれ、作品としてリスペクトしてるっていうよりは、なんかもうネタとして面白い、ヒャハーって感じです
。シュワシュワ、すごいこれ、ソリッドやなっていう。似てるなって話ですよ。
いやいやいやいやいや
いや。いやいやいや、僕のすごい主観的なあれですからね。
はい。
とにかく劇場で僕はもう、大満足ですよね。終わった後、飯食ってる間ももうずっと。
それは、一人で見に行ったんですか？
いやいやいや、友達と見に行ったんですけど、もう友達と二人で、すっげえ、面白いって、ギャーってなってました。
相手も？
そうなってた、なってた。うん。
それはもう、話しちゃいけない友達ですね。
別に悪くないじゃないですか。もう面白かったんや。
そう、もう私はもう別にもう、ね、エヴァンゲリオンに関しては期待も何もしてない。ので、
はい、
ビジュアル系はね、いつも素晴らしいじゃないですか、やっぱり。
そうですね。うん、アニメーションとして、表現として。
うん。
だからまあ、なんか今時のビジュアルを見たくて行っただけなんで、
うんうんうんう
ん、私
も。
Q に関しては。安野さんは、まあ私の、あれですよ。
うん。うん、
あれです。まあ正直言って、話をプロフェッショナルにまとめる才能がゼロだと私は思ってるので。
でも、秀でてる才能があったら。
いや、だから、そう、それは思います。
っていうことなんです。
あと、破綻してるのがあの人のエンターテインメントですから。
そう。
あとね、とりあえず謎を広げてみたけど、実際は多分自分も考えてない、謎らしい趣を作るのがすごい上手い方、
はい。
思うんですよ。
そうですね。空気感作ることはもう天才的
です
よ、ね。
ただ、それは叶わないし、それでお金生んでるんで、うん、私は素晴らしいと思うんですけど、
うん、
ただまあ、昔ながらのその話は、起承転結とか、まあね、序破急とか言ってますけど、序破急なんてなってませんから、あの人のストーリーテリングはね。あるのが感情を揺さぶるその演出とか、勢いとか。
まあそうです。
ショットショットの面白さ。
そうです。
うん。
いや、今回はでも結構もう怨念が上がってましたわ。アンド展開。だって、今までは、言っても、今までのエヴァンゲリオンシリーズを踏襲した上ででしか語れてない内容だと思うんですよ。
まあそうですね。
うん。今回っていうのはもう戦艦出てきた段階で、前のエヴァに全くなかった世界ですから。
うん。
それもそうですね。
うん。だからもう、これはだから、本当にその安野さんの、まあ、ナウですよね。今やりたかった ことってこれっていう、それがもう分かりやすくなってるから、
うんね、いやこれだけ時間かけてやっとこれかよっていうのもあるんですよね。
あ、そうです
か。あとプロだったらもっと早い段階で自分のやり方をどんどんやるべきじゃないですか。
まあまあね、
うん、うん、
まあでもいろいろあったんですよ。
知らんがな、
そうそう、それね、あのなんでこう今回の企業を見て面白いと思った人は、
はい、
そのいろいろあったんですよみたいな感じでかばうんすか。
あのね、基本的にあの庵野さんがもう画面から見えちゃったんですよね。
うん、
あの今までってなんかその細部のところでよくできてるなとかって言い過ぎてた感は僕の中であるんですよ。
うん、
よく絵動いてたなとかね。
うん、
ストーリーをなんかしっかり組み立てたなとか、うん、それって細部の部分であって、
うん、
こうってもうなんか放り込んできたっていう感じがバーッと見えたから、うん、そうなってくると細かいことはもういいんだよってなってくるわけですよ。
うん
うん。
うん。そうそう。謎いっぱい広げて細かいことやってるじゃないですか。
いやいやいやいや。そんな謎広げましたっけ？大して広げてないですよ。
いやいやいやいや、どうせ収集つかないんですから。
もうだってそんなもう次ではなかった
んですよ。
じゃあもうそこは別に細けいことはいいんだよってなってくるじゃないですか。うん。うん、ブラックエンジェルスに出てきた松田さんみたいになってくるわけですよ。
最近松田さんの漫画あるんですよね。
そう、こないだ僕びっくりした。
うん。なんか知ってました浅田さん。
え、ザ・松田じゃないですか。
そうそうそう。びっくりしました。三巻って書いて
ある。知ったんじゃなかったな、あの人。知りましたよね、ブラックエンジェルスで。
確か。
でもなんかマーダーライセンス騎馬対ブラックエンジェルスの時にもういたような気がする。松田さん。
とんでもないよ、
ね、パラレルなんですかね。
でしょうね。
まあだからもう細かいことはいい。
もう五択はたくさんだと
なんか。たくさんだってね。なんか、たまにあれ、ね、広松信二のやつって、もう忘れた頃にリッキー台風とか端っこまま死にいたりするから、
うん、
変なスターシステム採用しすぎちゃって、全然わかんないんですよ、ね。
まあ嬉しいですけどね、オールドファンとして。
まあ僕らはね、そうですけど、うん、まあまあまあ、ちょっと脱線しましたけど、あの、エヴァンゲリオンですけど、
はい。
やっぱりあれですか、その今でもエヴァンゲリオンの話とかってみんなでしたりとかするもんですか。
いやー、そもそも僕が今となっては周りにそのオタク友達がいない環境なんで、まあだからこの番組始めたっていうのがきっかけとしてあるんですけど。
なるほどなるほど。
そのやっぱりこう会社とか行くともういないから、そういう相手が、話す相手がもういないですよね、単純に。
ひょっとしたら隠れエヴァファンとかいるかもしれないですけどね。
どうなんですかね、なんかね、そこがね、どうなんですかね、その都心と地方の違いなんか知らないですけど、
はい、
そんなに当時から、
うん、
周りでわーって言ったやつも見たことはなかったですよ、僕の周りで少なくとも。
だって普通に生きててる方が楽しいでしょ。
うん、いや、まあ、いろんな含みがあるなと思ってしまったけど。
こだわりより。もしくは、私ね、職場で、エヴァ好きの人間しかいりませんって、春日みたいに言うしかないですよね。
そのしたら今日いりませんって、ガタッとしてきたって。
そうそうそう。
いや、一週間ぐらい休んだら言われますよ、こんなに言ったら。
曜日によってね、沢田さん髪型変えてるとかなんか。
ああ、赤い髪にしてね、なんか上にポンちょっと二つぐらいなんか。
え、出したら、ね、沢田さんのおかげで2年前から世界が始まってるかもしれないじゃない
お前の中は全部沢田さんでって。
ちょっと、ちょっと俺、春日ですけど、ね、俺がちょっとブルーになったら世界が終わりそうになるんですよね。
うん、全部春日の話ですけど、全く今春日を乗せてくる理由がわかんない。
え、
いや、でもね、僕自身がそこまでじゃエヴァファンなのかっていうとそうでもないっていうのがあるから。
あれ、テレビ放送はリアルタイムに見た
の？一応ね、大学生の頃にテレビがやってたんですね。
うん、
で、その時はリアルタイムで見てて、最終回でなんだこれってこう、はしご外されたタイプの人間やったんですけど。
ああ、外されてコテって落ちたタイプ。
そう。で、そのはしごを外されるちょっと前に、そう、バイト先とかで、エヴァンゲリオンっていう面白いアニメあるんやで、とか言って、めっちゃこう、広めてって、はしご外されたから、
うん、
みんなからなんやねん、みたいな、ソース感食らったみたいな感じやって。でそれから数年経って、エア、真心を君にが始まった時も、バイト先で、やっとあの変なやつが完結するらしいで、見に行こうぜつって見に行って、また、はしごをもう一回外されて、またスコボコにされたっていう経験があって、そういう意味であんまりね、その、あのアニメをファンなんですっていうのでないんですよ。どっちかっていうと苦い思い出しかないような感じ。
なるほど、なるほど。
ただ、やっぱりその、あの時受けた衝撃ってあるじゃないですか。なんかわからんけど面白いゲーみたいな、あの衝撃が体に残ってるから、やっぱ新劇場版が始まった時はちょっとテンション上がったんですね。
うん、私もこっちの感覚に近いですね。うん、だから面白いかどうかじゃなくて、やっぱりエヴァンゲリオンの遺伝子がやっぱり組み込まれてしまったので。
まあそうですよね。
とりあえず見に行っちゃうっていう。
うん、まあそれはもうそうだと思います、うんうん。
だからどっちかっていうとね、その作品として語るとか、その庵野という人間を語るというよりかは、うん、その、期待して乗ったジェットコースターが面白くなかった感じにすごい似てるんですよ、今回。
途中でつまらないコースに自分と乗ってるカートが分岐しちゃった感じ。
はい。
あれ、あんな向こうループしてるのに俺たちは平面しか。
そう。だから、ほら、僕とかの場合は、やっぱりガイナックスから行ってるじゃないですか。
え、オタクのビデオとか？
いやいや、そんなんかしない。だから、オネアミスとか、
ナディア。
まあ、ナディアとか、トップを狙いとか、そういうところ。
ああ、まあ私もそっちですよ。
そうそう、そういうのすごい好きやったから、やっぱりエヴァンゲリオンっていうので、まあ、なんかこう、真打ち登場みたいな感じ
だけど、だけどですよ、うん、ナディアをちゃんと見込んだ人間からすると、うん、エヴァンゲリオンの最後の失速は予想がつく話だ。
ナディアも最初どこまで行くんかな思いましたからね。
途中のあの、ひょっこりひょうたん島の破壊。
うん、ちょっとおかしいですよね。うん。ほんとほんと。いやいや、いや、それはでも、オネアミスもそうですよ。よくよく見たら。
あれはね。
うん。壮大な最後何やったんやろっていうね。
森本レオの子も声にごまかされてるだけ
ですよね。そうですね。なんとなくすごいこと起きたような気しますけど、ん？何やったんやろみたいなね。
思わないですね。
うん。映像がともかくすごかったですけどね。うん。だから、エヴァンゲリオンもやっぱり、最初、バーンって言った時に、すごいな、みたいな。だから切り取り方が僕は面白いと思ってます。
そうですね。
だから例えば、ロボットって今までロボットの全身がパーンと入ったりするじゃないですか。それが足しか映んないとか。
なあ。
だから、あの、大きさを示すために、エヴァの上半身だけが映ってて、そこに対比として親父がいるみたいな。うん、だからエヴァの大きさがあれで測れたりとか。なんかそういう、その、特撮の手法ですよね。
そうですね。
あの、ウルトラマンと、その単位。
まあ何回も言われてる話、ね、
そうそう、単位とかがいかに違うかみたいなやつを、まあ、その感覚的に、その時はまだ語られてなかったんですけど、目で見た時に、こう、やっぱり、おおっていう、うん、でけっていう感じ。う
ん、あとは私はどっちかっていうと、まあ、それもそうなんですけど、あと映画ネタが、市川コンとかね、うん、あの、東方の戦争映画ネタがあったりとか、
あった
あとは、その人間の薄汚いところを分かりやすく。
そうですね。
で、しかも今からすると、うん、まあ、正直言って精神性、年齢的に幼い大人の見方ですよね。
うん、そうですね。
あと、セックスをテレビのところで、もろにそれを匂わす演出をするんですけど、うん、そっちですね。やっていいの、うん、こんなことっていう、テレビで。
うん、うん、あった。
うん。
あ、ね、扇風機ウィーンってね、首回ってるとこ。
お前ら。なんでどれだけやったんだっていう。
もう一瞬。前も言ってましたよ、それ
で。イチャコラね。
結局、沢田さんもそういうとこでしょ、やっぱり
なんか。いや、絶対そうですよ。やっぱり、その、既存のアニメじゃないことをやろうっていうところが単に面白かったっていう。
うん。
とこですから、その、当時からして内容云々っていうのは、その補足でしかなかったような印象はあったんで。
うん、
でもガイラックスの話するならば、僕も中学時代にトップを狙い見てすごい衝撃を受けたんですね、
うんうん。
でもあの話はちゃんと完結してたじゃないですか、トップを狙いって。
まあ終わりましたよね、珍しくは、
はい。あれは短かったですからね。
はい。で、あれを中学の時に見てすげえと思って、うん、ガイナックスって言うんだと思って、僕の場合。で、その後、オネアミスを見てつまんねえと思ってすぐ消してしまって。
まあね。
で、それからしばらくアニメから離れて、久々に見たエヴァンゲリオンがすごいと思ったら、あ、ガイナックスって言うんだ、あれかと思って。だからトップを狙うを見たあの高揚感をエヴァンゲリオンに乗せてたっていうのもありますね。
ああ、そうだ。やっぱりそうだ。うん。
私はトップを狙うを結構ネタとして喜んで見た感じですからね。
ああ。まあ、後にね、あのトップを狙いのその、高速によるところの時間のラグができるっていうのはね、新海誠監督が、
うん、
死の声っていう作品でね、遠距離恋愛っていうところになぞらえてうまくね、やってたりしてます
けど。それもね、結構70年代ぐらいに結構、うん、まあ、古典 SF でよくやってるネタ
な
んです
ね。なるほど。
どんどん時間がずれ
てる。だからまあ、そういうのがみんな、ね、
やっぱ読んで
る、ね。次設定を次っていうところでやってる、まあ、定番の面白いところなんでしょうね。
そうそう。それでね、よくその、あんのは、あるのはっていうか、なんていうかな。要はその。
キツケウィスで。あなたさんほどの男なら。
いや、ただの一般市民ですけど。全然普通のサラリーマンですけどね。あの、要はその、パロディをよくしてるわけじゃないですか、作品でね。その、自分が好きだったら特撮であるとか映画であるとか、はい。で、そういうのを知ってる人はそういう見方ができるんでしょうけど、僕とかそういう素養がなかったから、うん、その時見せられたものが新鮮やったわけですよ。トップを狙いにしても、エヴァンゲリオンにしてもね。だから、こっちからしたらパロディーをや、好きでパロディーをやってるだけなんだっていう概念すら分からへんかったんですね。
あ
ならそういうセンセーショナルな見せ方とかされたら、 やっぱ話も最終的にはセンセーショナルに終わるんだろうなと思ったら、まあ別の意味でセンセーショナルに終わってるんですけど。なんかその、なんやろな、持ち上げられたけど、さっとこう、本当落とされたがっかり感っていうのを、その過去テレビ版の時はこう、感じていましたから。
胴上げされて下誰も最後いないっていうパターンですよね。
最後の、一番最後に落とされたみたいな感じでしたから。
そうですよね。
それをこう、テレビの最終回と劇場版で食らったんで。
いや、劇場版ひどかったっすよね。
劇場版ね。
ひどかったっすよね、あれ。
そんなに悩みが見たいならでかくしてやろう
って。いっぱい出しましたから、いっぱい。ピロロロロ。
アスカとしたいのか、じゃあさせてやろう。ほんで、挙句の果てにね、よくはこれも何回見てもさ、お前たちの姿を見せてやろうって。
いや、僕、金やんっていう友達と見てたんですけど、口ポカーンでさ。
いや、ほんま、あそこはね、僕もね、あの、旧劇場版を一緒に見に行ったバイトの友達が初めてエヴァンゲリオンを見るやつやったんですよ。
はい。
で、あの、観客映してるシーンの時に、すごい普通に、沢田さん、あれ、誰なんすか誰なんすか
いや、みんな思いましたもんだって、あれ見た時ね。
なんなんすかこれ、僕らなんすか誰なんすかって。普通に聞かれて、いや、わからないっす、わからないっす。
だから、自分も含めて観客、俺はもう、あ、こんなこと、こんなもん見て喜んでる場合じゃないだろって俺は言ってるのかなと思っちゃいました、あれなんか。
だからまあ、言葉の外にやっぱり、あれでしょうね。みんなはほら、14歳という設定をしてますから、うん、中二病ってことですわね。うん、早く言っちゃえばね。お前らだよって。
そうそう。
って言ってる、実は安野さん自体が一番中二病。
いまだにそこでこうやってね、サイジの横って車で、なんか、これやってるところが、だけど、ここまで来ると、なんか、逆にすごいなと思うんですよ。いまだにこういうレベルでやってる。だけど、私も含めてみんながやっぱり批判してても見てしまう、この力。うん、
まあ、翻弄されちゃいます
からね。これはもう本当に、多分ある意味なんかね、ギフトですよ、天からの。
うん。
うん。こんなことで商売できる人他にいませんね。
本当。だから、コンテンツ、だけで考えても、本当にこの単品の作品で、ここまでずっと口引っ張るって、並大抵のことじゃないんですよね。はい、ね、
俺は早く、次のまた新劇場版を発表してほしいんですよ。
終わんないですからね。
終わんない終わんない。
ええ
ー。
どうなんかな、ジョジョとか、母とかなっていくんじゃないですか。
ああ、あるんですか、
ククとか。すぐだんだんね。
なっとくと思いますよ、なんか。
そうですよね。いやいや、それぐらいのことはやりかねないと思いますね。だから、本当、うん、
いや、だから本当今回の Q を見たときに、あ、もうこれは終わらないんだなっていうのを、やっと確信を持てましたよ。
うん、そうですね。
はい、これは終わらないんだなと。
終わらす気全くないですよ、
ね。は
い、
だから、永遠に、ね、私とかははしごを外され続ける。
そうですね。
古典、古典って
よ。そうなんですよ。そうなんです。
たまに持ち上げられるから、ちょっと
そうなんです、
うん。まあね、まずいことにやっぱね、本当にビジュアルは面白いんですよね。
う
ん、
面白いですね。さっきそのパロディ云々の話をされてましたけど、はい。タランティーノみたいなもんなんですよ。
はいはいはいはい。
その、センスのいい人が、まあ、オマージュをやると、やっぱ面白いんですよね。うん。
ただね、タランティーノに比べると、うん、私はアンノさんの方が自分なりに消化してる感じしますけどね。
ああ、タランティーノはちょっとうますぎる。
タランティーノはやっぱりオリジナルが好きすぎる。
ああ、まあ、それはあるでしょうね。う
ん、だから、だったらオリジナル見りゃいいじゃんって気持ちになるんですよ、あの人がやってるの。
ああ。
そのやつはやってるけど、それはそれでまた、やっぱさっきね、おっしゃってるオリジナルって感じがするんですよね。
うん。
それを。
そうなんですよね。やっぱり、その、僕ら、まあ、僕ですけどね、やっぱりその、そこまでオタクかと言われたらそうでもない部類なんですよ、正直なところ。
だ
からそんなに熱心にじゃあ映画のそこまでの情報を調べるかというとそうでもないし、何かきっかけのあるアニメを見たからって過去に遡るかというとそうでもないんですね。だから狭くて浅い奴らっていう名前をつけてるんですけど、
はい、
そんな僕からすると、その時にやられたものが一番新しく新鮮なので、で、そういう意味では、その、そういう人が、わーってブームになったから、エヴァンゲリオンもあんだけ売れてるわけじゃないですか。
そうですよね。
だから今、エヴァンゲリオンにわーって言ってる人は大半、それがパロディやってあんまり分かってない人やと思うんですよ。
そうです、そうです。
なんやったら、庵野監督って何なのっていうことすら分かってない人やと思うんですね。
うん、
そんな人たちが大勢一気にはしご、ガーンってこう、外されてるんですよ。大勢の人が一気にガーンってね。そんなことをしていいのかなっていう。
まあでもね、痛みを忘れてないからまた見ちゃうんですよね。
また見ます。
結局またたくさんの人が、そしてまたたくさんの新たなね、こんだけ言えばやってるの。
そうそうそう。また新しい、なんか本当、本当ね、罠みたいなもんじゃないですか、これって。
だから落とされた衝撃が、なぜかみんな、ね、窓になって、なんかまた味わいたいっていう。
あれはあれで、味やったよね、みたいなね、感じや
ってる。それすごいです
ね。 過去に自分に起こったある経験をいいように解釈するじゃないですか、大人って年を取ると。
しますね。
その作用が働いてるだけなんかなとしかもう思えないんですよね、今となっては。
でもね、子供の頃に味わったね、なんかカップラーメンとかマクドナルドの味、
そうそうそう、
子供の頃に味わうとずっと食べ続けるみたいな感じもんですよ、だから。
あ、
一番か、ね、一生懸命知識を吸収してる時になんか見せられちゃったから。
確かにね。
うん。
それはあるかもしれない。ちなみにあれなんですか、彼氏彼女の事情とか見られてるんですか？
あれはもう漫画しか見てないですね。テレビは見なかったですね。アニメは。
私はテレビだけです。
テレビアニメ、
うん、
あれのアニメ版も途中まで不思議なぐらい面白かったですよね。
不思議なほどになります
ね。そして最後ただの不思議なアニメになりますよね。
少し不思議。
前回と話一緒ですけど、それ笑いにくいですから、もうね、それはノイズでやりましょう。
少し不思議はあれ、藤子先生の言葉ですかね。
あ、造語ですね。
ですよね。
ええ。
藤子先生が言ったんですかね、一番最初に。
一応藤本先生が最初に。
というふうに言われてます
ね。とは言われていますよね。
うん。だけど今時の言い回しっぽいですよね。
うん。
少し不思議。
そうですね。
まあ、あと、あ、そうだ、エヴァンゲリオンに関して、はい、私がどうしても見てしまうのは、
うん、
あれですよ。永遠にラブが完結しないからですよ。
ああ。
それが私大きいですね。だから私は、昔はね、私が持ったパソコンのハードディスクの名前、
うん、
まあ、綾波にしたんですよね。あれ、だからまだ一番面白かったことですからね、エヴァンゲリオン、矢島作戦とか、
はいはい、
すげえなと。
はいはい、
で、綾波はもう積んでるじゃないですか。あの頃まだそんな言葉はまだ発明されてなかったから。
はい、
最高だなと、
うん。
あともうね、今だって一番、通ってはいけない女。で、今だってやっぱアスカ、今回ね、旧私も、北山さんとは違った意味で、まあ、はい、私たちのノイジーの回で見ましたけど、はい、一番好きなのは、アスカがちゃんと動いて喋ってるところなんですよね。
はいはいはいはい、はい、
うん。それで私は一番好きなんです、なんか、うん。やっと次のアスカのね、活躍が、ようやくテレビシリーズとか、うん、急劇場版とかから踏み外して出たじゃないですか。
は、
う、い、ん。そこの一点で良かったなっていう思います、
ね。確かにね。
まあ、アスカはいいですよね。
今だって一番いい、
ね。うん。いや、昔からやっぱアスカでしたよ。
うん。当時の妹に行かないですよね。
当時の妹は行かないですね。あまりにも描き方が薄いですよね。わかりにくいですよ。同じ理由でマリもよくわかんないですから。
マリは一番あれも通っちゃいけない女ですね。
うん。なんとなくサポートやねんけどっていう感じです。
だからあの子だけは空から降ってくるけど絶対俺逃げたいですね。
あ、
マリはちょっとあれですよ。猛禽系ですよね。なんかこううまくね、コンパとかにね、行ってこううまく最後なんか、一番いい男とこう消えていくパターンの子ですよ。さーっと。うん。
なるほどね。
うん。だから僕らには縁がない。
いや、わかんないですよ。意外となんかこう、どうでもいい男に前を振り返して、意思疎通できる風に見せかけて、実はできない的な。
不器用で。ああ。
いや、不器用というかもう、無意識にそうさせてる的なね。
はい、はい。
男が勝手に期待するパターンかもしれないです。
うん、最終的にベッドの、ね、寝転がりながらタバコはプワーって。
どういう妄想なんですか？
いろいろ考えたんだけどね、私もって。なんか
そういう感じ。そういう感じ。ああ、回り回ってね、
うん。見えますね。
見えたの？
見えた。
そうか。
いや、だから私は早く、いや、多分もうまたかね、はしご外されると思うんです。多分ね、はい、今のエヴァンゲリオンの中で、最初のテレビシリーズの前半。
うん。うん、
ある意味私、今度の劇場版、かなり私も結構、はしご上の方も登ってきてるんですよ。多分、ね、落とされることをすごく自分の中も望んでいたりするんですけど。
まだ Q では完全にははしごを外してない。
それじゃないです、
うん。
そうなんですよ、そうなんですよ。だから、その、
ね、
判断がつかへんのが、
うん、
次の完結編が終わらないと何とも言えないっていうのはやっぱりあるじゃないですか、どこまで行っても。
まあそうですよね。うん、ところが次では終わらない、
ね。また、終わらないでしょうね。
なぜか終わったと思ったら予告編が最後出て
サービス、サービスって言い出すんですよね。
もう今だったらね、ミサさんのサービス言われても心が虚しくなる、ね。
サービスの意味を調べたくなる、
ね。一体俺たちにいくら払わせるんだって話
なんで。仕事のね、対価の話かなみたいな、サービスの意味。ちょっとやばいですよね。だから本当ね、そういう意味では永遠に終わらない。っていうものを作ってもいいのかもしれないですね。
エンドレスエイトみたいなものですか？
いやいやいや、もっと言うと、あれですよ。僕らが子供の、僕がね、子供の頃やってた、うつの巫女みたいに。
ああ、終わらない、終わらない物語ですね。
そうそう。結局終わんない。
終わらない。
だから、作者が、なんかのインタビューで、昔から言ったのは、オチを考えたことがないって言ったんですよね。それって、 もう致命的に言っちゃいけないことだと思うんですけど。
いや、だから逆に言えば、いくらでもアイデアが浮かび上がってくるってことでしょ？
いやー、なんかもうそろそろ終わってもいいんじゃないかな。正直。小学校の図書館ってあったレベルですよ。
だけど、終わり方をしてしまったら永遠に続いてほしいじゃないですか。
どうすかね、うん、まあ、確かに終わるのは悲しいですけど、
うん、
でも、ね、それがまだこち亀とかならわかりますよ。
うん、
毎週毎週一回ずつ切れてますから、
うん、
宇都宮とかって一応何かしらの風呂敷を広げ、
うん、
収束にかからなければいけないはずのものなんですよ。
うん、
何の収束もしないんですよ。
いや、でもその話を聞いて、
どんどん広げていってるんです。
今その話を聞いてふと思ったんですけど、
はい、
その物語を終わらせなくてはいけないっていうのがそもそもの固定概念なのかなって今思いましたね。
いや、エヴァンゲリオンはそこをね、破壊したん
ですよ。そうそうそうそう。そう思えば、納得できないこともないのが、その、はい、映画とかやったら2時間で終わるとかね、そら、完結する物語っていう前提があるんかもしれないですけど、
そうですね。
極端な話で言うと、うん、めっちゃ人気のあるジャンプ漫画があったら、永遠に終わらない可能性ってあるわけじゃないですか。
ありますね。
それと同じなんかなと、エヴァンゲリオンは。
求
められ続ける限り終わらないっていう。
だからどうしてもやっぱりストーリーもので、ある程度、その、完結っていうものが見えてるから余計歯がゆいんですよね。
はい。
うん。なんとなく、あれじゃないですか。ワンピースにしても、ワンピースって結局、一応最後、ここに行くっていう目的があるじゃないですか。
うんうん、
だから、それでずっと終わらされないっていうのは、すごく歯がゆいんですよね。
う
ん、
そうですね。
でもよくよく考えたら、エヴァンゲリオンって、ゴール明確にしてるよりしてないじゃないですか。
あー、まあ一応でも、あれですよね。ポカン計画は飛んじゃいましたもんね。今回。
いや、私は、
うん。
まあ、アスカが幸せになってくれってそこです。
ならないですね。
ならないと思います
けど。ならないな。
いや、もう俺、シンジ君と分かる、ね、もう縁切るなり、くっつくなりしてほしいですけど、ね。
ああ、シンジ君とはもうくっつけないんじゃないですかね。
無理じゃないでしょうね。とか、あの男に言っちゃいけないですね。あんないい女は。
ああ、そうですね。今の、もうちょっと気が狂ったね、シンジ君はもう余計嫌ですね。
後半ずっと男の戦いの顔してましたからね。
もうカオル君の言うことさえ聞いてなかったから、ね。
ちょっと待ってくれ
って言って、もうちょっと考えさせてくれって言ってるのに、聞こえずにグイグイ登っていきました
ね。あのあたりは、私の頭の中であのね、テレビシリーズで一番盛り上がるあの曲がずっとかかってましたね。
いやー、あれ、あのシーンもめっちゃ面白かったじゃないですか。
面白かったですね。
ね、自分がね、好きな子がちょっと待ってって言ってるのに聞かないっていう。あの槍2本同じ形って言って、言ってるのにも
う。聞かないですか、
聞かない。わざとトラップ引っかかっちゃった。でも、カル君それ受け止めたし。まあ、じゃあ、うん、音もあるかって。
仕方ないよねって。
仕方ないよねって。うん。彼ほどね、受け入れ方、あっさりしていないっすよ。
また次があるさってことじゃん。
そうそう、また仕切り直しで会おうねって言って。うん、新進劇場版でって、ちょんって。
永遠のイデオンですよ。
これからないんですけどね、そんなものは。うん、
いやー、エヴァンゲリオン、だから本当に悔しいけど、もうハマっちゃいましたね、そういう意味では。
そうですね、もう面白い面白くないではないんだなっていうのは思いますけど、本当体感ですね、体感。
いや、次も多分また50億円ぐらいでヒットすると思いますよ、なんか。
あ、間違いないでしょ。
うん。
うん。いいと思いますよ。
うん。
うん、マルシーカラーで。
どう、まあ、多分俺は早く次のもう一本あるよっていう予告編を早く発表してほしいですよね。
ああ、いや、それはでもやっぱりあれじゃないですか。次の映画版の時の CM では、決してラストは言わないでくださいっていうふうに言っておいて、見に行ってみたら次回予告が始まるっていう。
最後ね、かっこよくね、新章突入だと思うんですよね。
あのね、エヴァンゲリオンの映画今回変わってたじゃないですか。
うん、
うんぐらいの変わってくるみたいですよ、今度。うん、が、うんみたいな、急仮名遣いみたいなやつがどんどん入ってきて。
やばいっすね。
だんだんもうなんて読むか分かんなくなってく
る。あと俺も、新章とかね、字が変わったら、って俺言いますよ。もうしょうがない。
そうですよね。うん、どうですか、サウさんもそっちを望む派ですか？
テレビ版が始まるんじゃないですか、また。
あ、そっちか。
鋼鉄のガールフレンド。
セガサターン。あ、セガサターンじゃないわ。PC ゲームか。うん、どっちだったっけ？
両方移植されたんじゃないですか？
そうでしたっけ？
見てるのか、今年も。
やったやった。あのゲームやった。
うん、
あの子はあの子でよかったですよね。あの子出てくるかな？
で、そろそろいいかもしれないですね、沢さんね。それね、彼女を呼べないともね。
そうですね。なんかもう、次のエヴァンゲリオンは全てのエヴァンゲリオンワールド一緒くたにするんじゃないですか。
ああ。
じゃあ、単影系ですね。
そうですね。
うん、すべて集約。
なんか今、小説もまだ終わってないでしょ、なんか、旧劇場版のその後を描いた小説が、なんかの雑誌で連載されているみたいな話は聞いたことありますけど。
あ、全然終わってないですよ、あれ。
で、しかもあれ、むちゃくちゃな話になってるっていう噂じゃないですか。
そうですね。
これ、貞本さんの漫画は一体どういう終わりを迎えるのか楽しみです、
ね。あれもまだ全然終わってないですよ、ね。
全然終わってないですけど。
うん。うん、なんか、アシスタントされてた方と僕美容室一緒なんですよ。貞本さんの。美容室で話聞いたら、私が入った、そこの貞本さんのとこに入った時にも、もうエヴァンゲリオンは中盤ぐらいで、うん、私がそこを辞める時もまだエヴァンゲリオン。どんだけの期間よっていうね。
いやけどね、あれもう出るだけでみんなおーってなりますからね。
一冊出るためにね。途中で僕売っちゃいましたね、やっぱり。
あ、そうですね。10巻か11巻が一番流通してんじゃないですか。
うん、ものすごい間空いた時あったでしょ。あそこでちょっと諦めちゃったな。
それがまた不思議なことにね、僕も途中まで集めて売っちゃったんですけど、
はい。
なんか、9が公開されて13巻が出た時に、もう一回買い集めようかなって思ってしまうこの不思議な気持ち。
そうなんですよね。あともっと言うと今、ブックオフで105円ゾーンですげえありますね。
105円ゾーンはマクツですね。
マクツですよね、うん。一瞬で揃いますからね。
やばい。
うん。やっちゃいそうですね。
私はね、今、碇シンジ育成計画の逃げ師。ラブ、ラブ、ラブですよ。
ああ、ラブですね。やっぱラブがね、ないとね。
そうですね。
アスカはいいですよ。
うん。
まあ話が最近ワンパターン化してきてますけど。
はい。
うん。
アスカとのなんか、ラブイ、なんかあるじゃないですか。どっかで二人気になる。シーンあったじゃないですか。何のゲームか忘れたけど。
ん？
雨が降ってて、バス停みたいなところで、
うん、
なんか、二人きりになって。
あれ、トトロができてる。
いや、出てこない。今、サツキとメイがいたようになって、ならない、ならない、ならない。そっちじゃない、うん。っていうのがね、あります。すいません、僕ら、こういうノリで。
いや、全然大丈夫ですよ。
はい。
すいません、なんか。
だったら、最後のサツキとメイは本当は死んでるんかどうかっていう話しましょうよ。
あ、これはね、死んでません。
結論早っ。
はい。昔、宮崎さんにちゃんと聞きました。
あ、そうなんですね。
はい。ないです。
その話してくださいよ。
あと、ポニョは死んでるでしょ、みんな。洪水で。
うん。あれは殺しました。うん。あれは殺します。
あれそうですよね。
うん。あのシーンは、やっぱりみんな深読みしすぎてるんですよね。
なるほど。
うん。そういうつもりでは全く描いてない。
なるほどね。
うん。うん、っていう話でしたね。
はしごは外さへんぞ、俺はと。
そうそうそうそう。だから、トトロ、その時何の時やったかな？なんか多分、千と千尋の神隠しの、多分記者会見かなんかの時の質問でそれ答えてますね。結構もうその時からそういう説が多くて。
もう誰が死んでるんじゃないかと。
うん、そうそうそうそう。だから、千と千尋の神隠しも、あれもだから、どうなんですかと死後の同じような、まあ、要は死んでしまって。
まあ、幻覚じゃないけど。
そうそうそうそう。あれはだからあの世のような感じで描いたんですかみたいな質問がちょっとあったんですよね。うん、そういうくだりのところで答えてはりましたね。
なるほど。
うん、
あ、そう。
誰がそんな、あれだって、サツキの目が死んだって言ってんだみたいなで、ちょっと、なんやと切れてました
ね。ああ、みんなあんのに毒されてんじゃねえのかって言って。
ことあるごとにあの人、なんかね、あんのさん目の敵に、ネタをやりますからね。うん、本当は仲いいのに。うん。
出来レースだったと。
あれ出来レースですね。仲いいですよね。
すごいですね、そこまで深読みするの。
みんなね。
うん、
だネットの人はやっぱすごいですよ。
だって、あれがね、幻覚だったら、何の面白くないじゃん。
画面上以外のところからみんなやっぱりちょっと、
本当にあったと、いうふうに、ね、キャラクターが思ってると思うからこそ面白いじゃないですか。
もちろんそうですよ。うん。だからそこって最大のやっぱり、ね、あの作品のキーなはずなんですけど。うん、
ね、うん、その、深読みを行き過ぎてしまったら単なる電波妄想になってしまうから、本当、なんて言うんですかね、私たちが生きているこの世の中嘘なのよって言ってるのと同じじゃないですか、結果としては。
そうなんですよね。
ああいう人を見るとちょっと怖っと思ったりしますけどね。
します、します。だからやっぱり陰謀論とか、
うん、
みんな好きですからね。
うん、
ハマりやすいんですよね。
うん。
うん、だから。
何の映画、何かの映画忘れましたけど、何かの映画の感想を見てたときに、
はい、
その人の感想の一番最後に、うん、でもこの話は最後のあのシーンで 全てが嘘だったっていう話だったと思いますみたいな感想を見たときに、いやもうそれは病院に行った方がいいんじゃないかなっていう。なんか物語2時間見てそれを全てなかったっていう話なんだっていう解釈をしてしまったら、もうそれってもうね、うん、フィクション楽しむとかそういうレベルじゃないじゃないですか、もう。
そうですね。まあ、あの歌詞をその自分なりに楽しむみたいなね、うん、そういう個人で楽しむ分には別にまあ問題はないんでしょうけど、
解釈の話じゃないですからね。
そうですね、そうであるみたいなことでね、もん切り型で言っちゃうのっていうのはやっぱ怖いの怖いですよね。
うん、まあどう、それで自分がホッとするんだったら、それはそれです。その映画がなかったことが、ホッとした試合って思って
た。ああ。
そうですね。でも悪夢とかホラー映画だと、まあ、昔はちょっとやっぱり最後夢だったっていうオチも ありますからね。
いや、だからまだ個人やったんですけど、今やっぱりネットとかの時代になっちゃって、うん、個人がそういうまで書き込めたりとか、僕らみたいにこうネットラジオやってる方とかが、うん、こうであるみたいなでこう言える世界じゃないですか。ある意味発信基地として出せる。だから例えば、さつきとめいは何々だっていう仮説を、まあ僕はもし持って、
強弁してね。
ここで強弁して、それでリスナーの方っていうのが、やっぱそうだったんだっていうふうに信じることもあり得る世界です
ね。ありますね。
うん。だから、やっぱり本来映画評論家であるとか、もしくはコメンテーターっていうのはかなりやっぱりその辺ね、ナーバスなところに関しては、うん。それなりにやっぱり調べないと危なかったりするとは思います、
ね。言い切った方がかっこいいですからね。
かっこいいですね。
うん。でもそういう意味ではね、今回の Q なんかは、
うん。
みんなかなり描かれてないところを妄想してる人たくさん見ましたよ。
そうなんですよね。だから、補正作業をちょっとやりすぎているところはあるでしょうね。
それがエヴァファンだし、エヴァが好きな人でしょ？
の、まあまあまあまあ、そうなんでしょうね。
うん。やっぱ自分でやっぱり勉強して、これでこういう演出の意図になって思える、もしくはそういうふうに、思ってるかもしれませんけど、
うん、
それが楽しいんでしょ？ツッコミどころが。
だエヴァはおそらくそういう、まあなんかモヤみたいなものを、うん、わざわざ作品の中でうわーっとやってますからね。
うん。うん、で、さ、すぐで、それ、そうなんですねって言われたら、アンさんが黙って、うんって。
触りながらね。
そうそうそう、そう。
って。
そしたら、やはりって。
ああ、でも確かに、安野さんは明言しないっぽいですね。い
や、だってそう取られても、うん、クリエイターとしてはそう取られるのもいいんじゃないですかっていうことは一つの演出ですからね、
そうですね。うん。でも、それ、宮崎さんやったら、超否定すると思う。
違う。で、どこ見てるの、この
人。何なんだ。ないよ、そんなの。何も考えてないよ、って。
うん、まああるし、まあそれがね、うん、やっぱりちゃんと、うん、まあ、まあちょっと話もやっぱりストーリーは完結させるべきだっていう世代もしか考え方と、うん、そんなことじゃないところで企画外で生きてる人の差ですよ、ね。
そうですね。
やっぱりそれはもうパッキーさんのようにジェットコースターが二股にこう分かれてしまって、うん、僕らは下に落下していくコースで。ね、盛り上がってる人はずっとぐるぐる回っておける、こう、コースに乗っかって
しまうんですよね。うわーって。
そうなんでしょうね。
まあ、楽しいでしょうね。そこまで脳内の中で何回もリサイクルできたら。
そうそう。だから逆に、そういう煙に巻いたのをたくさん見すぎちゃうと、あの、宮崎アニメですら、そういう煙な発想。だね。うん、実はあの、非常にね、あの、毎回、その宮崎さんの頭の中では分かりやすく。作ってるはずなんですよ。その、今回は、だから、ね、あの、幼少の女の子が、風呂屋に沈められる、要はソープランドの話ですよ、ね、うん、熱っぽく語るわけですけど、まあ、聞いてる人は。
まあ、そう思わない。まさか。
そうそう。
まさか、早尾先生が。
そう。
ロリコンなんて
ね。ただ、何かのご冗談でって言って、本には書かないわけですよ、ね。
それは書かない
です、ね、そのインタビューの内容はね。
世界にね、うん、コンテンツの代表者がロリコンであるって。
そうそう、そんなことをね、記者会見で明言され
て。本人は、俺は幼女が好きなんだって。
そう。そうね。うん。言っちゃうけどみんなもうそこは扱わないようにしてますからね。
企画上げでは今度の YJ はね、とか言ってると思うんですよね。
そうでも言わない。そうでは言わないですよね。うん、はっきり言うと思います。
今度の女の子は6歳設定だ
だから最近インタビューあんまり出なくなりましたよね、あれ。
まあ、俺もあの人に語ってほしくないですからね。
そうなっちゃったんですかね、うん。あんまりはっきり言うから。
いや、あんまりでも自分が好きなことをみんな書いてくれないからしょげちゃってるんですよ。
あ、それもあると思う。
俺こんなに幼女好きなのに。
そこですか。それ書いてほしいとこなんですか。
いや、そうじゃない。
いやいやいや、本当そうですよ。毎回言いますよ、あの人。うん、
純粋に好きなんだと思いますよ。
そうそうそう。でもあの、雑誌の構成ではね、とてもそんなこと載せられないんですよね。
プロデューサーがバッテンする。
そうですよね。ちょっとここはあまり作品と関係ないから。
うわ、大罰って。
入れはるんじゃないですか、やっぱり。
やっぱやめよくないですよね、
うん。いやいや、普通で考えてそうですよ。だって、僕雑誌やってたらそんな部分載せないですよ、わざわざ。うん、
本当はね、幼女のどこが好きですかって質問したいですけどね。
そんなんやったらもうどんどん喋っちゃうから記者会見なんないですよ。一問一答でお願いしますみたいな、それぐらいのもう短いあれですからね、いつも、ね、うん、時間も限られ
る。宮崎さんもね、ポ、
うん、
ッドキャストやって自分で喋っちゃい
ますね。危ないってだから。よくないよくないよくない。
いいじゃないですか、エンタジャムでちょっと企画持ち上げてやってもらいましょうよ。
本当ですか。
DJ じゃなくて YJ だって言って。言わない。
うん、めちゃくちゃやな、もうこの人。
ああ、すみません。エヴァンゲリオンから随分あれです、逸脱しちゃいました
。すいませんね。なんかよく脱線するんですよね、僕は。
いやいや、構わないですよ、本当。
まあ、こんな感じでいかがでしょうか。
そうですね、もう、うん。なんか言っとくことありますかね、最後に。
思い残したこと。
思い残したことは。
思い残したこと？
ええー。あ、すいません、宮崎さんはそんな人じゃないです。すいません、宮崎さんのファンの方とか聞いてたらと思うと、ちょっと今、さっき、なんかあまりにもガチなことを言ってしまったということで、お詫びいたします。
でもなんかね、ちゃんと作品見て、目の前に、自分の目の前で繰り広げられることを、ちゃんとメッセージ受け取れば、誰でも分かることだと思いますよね。もうクリエイターが変態じゃないっていうことでしたから、ね、それはおかしいと思いますからね。
なるほど、なるほど。
こだわってる人ですからね。うん。やっぱり一つに変質的なものっていうのはあるん
でしょうね。ないと、それはやっぱり。
まあね、世の中に対する鬱憤が溜まって、それがもう表現活動になってるわけですから。
そうです、
そ
うです。
そこも皆さんを温かく見守るっていう。
風の谷のナウシカのその声優さんと対談するっていう特番の企画があったんですけど、
はいはい。
その間中ずっと宮崎さんは目を閉じてたんですね。
はい。
で、なんで宮崎さん目を閉じてるんですかって言って声優さんが聞いたら、
はい、
だってナウシカにならないじゃないか。
なるほど、なるほど。
そんなことが。
なるほど、なるほど。
そうそうそうそう。
リアルには目をつぶると。
だって目の前にいるのはナウシカじゃないって、声はナウシカなのにってなるから、対談中ずっと目を閉じていたというね。
いやー、怖い。
いや、でも本場の話ですからね。
はい。でし
ょ？うん。
それもう本当、この映画はなかったんだって言ってる人と紙一重ですよね。
いや、ないことにできるんじゃないですか、天才だから。
でも、まあまあ、あの方でも逆に言うと分かりやすいですよ。もう言ってることストレートですからね。
うん、誰もそれを取り上げてくれない、
うん。うん。あと、もう人の書き込み妙にやっぱり多いのって、そういうところで、背景のあんな細かい人、もうわっしょいわっしょい言う人をいっぱい書くじゃないですか。
うん、
ファンの頃から
何
か
大好きですからね。
そうそうそう。ああいう一人一人のもう全部かけっていうあれがもうあの人そのものなんですよね。うん、人の動きをもうともかく市場とか大好きですからね、あの人、ね、シーンで描くのでね。うん。だああいうのも性格が出てますよね。いろんな人がいるんだって、どっと動かすんだって、アニメは動いたら面白いんだっていう持論です。う
んうん、いやあれですね、宮崎さんぜひ AKB 0048アニメ。
すんげえ動きますよ。
待てよ。あの子たちももっと幼少化しますから、
ね。こっちじゃないよ。もう戻さないでよ。なんとかフォロー入れてる
ね。あの未来サイリウム持ってる人たちもすごい動くんだ。
未来サイリウムってサイリウムですよ。
ガンガン動きますよ、なんか。
違いますよ。すいません、また脱線しまして。
いえいえ。
はい。
じゃあ、思い残すことはないですか？
もうない、
もうない。もうない。
すいません。食べます。
はい。じゃあまあ、今回はここまでの話ということでね。はい。エヴァンゲリオン次のね、劇場版が出たら皆さんぜひ見に行きましょうということで、お送りしたのは、沢田信也と、
レスこと北山、
パッキン小林です。
はい。それでは聞いていただいた皆さんありがとうございました。また次回さよなら。
ありがとうございます。